メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
3月に入った途端にこちら大阪地方は気温がドーンと上がっておりまして、今本当に春のような感じであります。まあこれ暦の上では春かもしれませんけども、まだ2月終わったばかりだというのに、まあこの陽気、どうなんでしょうね。なんかこう体調を崩す方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思ったりするわけで、ちょっと心配したりするわけですが、あのミノモンタさんがねお亡くなりになったという、そういう訃報も飛び込んでまいりました。まあいろいろと思うことがありますので、後でちょっとお話ししてみようかなと思いますが、まずはテイクレから申し上げてまいりましょう。 GYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、月刊花田3月号買いました、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、いよいよ絶対絶命西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアロボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まああのミノモンタさんをあの最初にお見かけしたのは1981年か2年かな、それぐらいだったと。私まだ20歳になるかならないかぐらいの頃だったと思います。最初にお会いした時はあの時は確か文化放送の廊下ですれ違ったような気がするんですけども、でその後しばらくしてからフジテレビの廊下で何回かすれ違いましたね。あの頃はちょうど、プロ野球のあの珍プレー好プレーのナレーションとかいろいろやっていて、あとなるほどザワールドの国内情報ってやつを担当なさってたと思います。まだ若手、本当に元気の良かった頃のミノモンタさん、その姿をまだこう、まあ、網膜に焼き付いてるというそんな感じですけども、まあ80歳ということで本当にご冥福、お祈りしたいなと思っているところでございます。ということでお送りしてまいりましょう QIC、 こちら IBB の MLS は私榎田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州は多分この人です、
木屋宇谷優子です。
あの熊本では大英熊本店と言ったんですけど、44年の歴史に終止符を打ったということだそうですけど、どうですか、どうですかって言われても困るかもしれません。
どうですかって言ってもちょっとあれですけど、まあ、はい、ほぼほぼ行かなかったですもんね、私。
ああ。
ここ何年かは。
あれ、1980
年。映画館は行きましたけど。
グランパレッタ。はい。はい、いや、あの。
それでちょろっと買い物ぐらいするぐらいかな。
私は男性その近所にずっといたわけですよ。1970年の夏から大江の住人でしたから。で、あの地域、あの敷地というのはもともと熊本製糸ということで、糸を作る製糸工場があって、熊本市内のどっからでも見ることができたすんごい高い煙突が まあ、目印だったそういう場所なんですけども、その工場が移転して閉鎖されて、その敷地にできたのが、その1980年の4月にできたのが熊本の大英だったんですね。で、その時にいろんなイベントが行われて、で、いろんな当時アニメのブームが起きてましたんで、声優ショーというのがあって、神谷明さんであるとか、中尾流星さんであるとか、あるいは堀江光子さん、佐々木勲さんなんていうところが、もう次々にやってくるという、まあそういうことがあって、で、まあ、今回閉店した、その、ダイヤの中に、その、まあ、いくつか飲食店があって、前はレストラン街っていう風になってましてね、結構お店多かったんですよ。途中から店が減っちゃって。今も残ってるのは数店だという風に伺ってますけども、その中の中華料理屋さんで随所って店がありまして、昔は違う名前だったんですけど、ずっと同じ経営でやってこられたんですけども、ここはよく行きましたね。そこにヤング定食というのがありましたね。中華丼と餃子と、そして中華スープがついているという、それと野菜サラダか。それがついているのがありまして、それをよく食べていたという、まあそういう懐かしい記憶があるんですけど、まあ最後に閉店するまでに一回、行ってみたかったんですけど、機会がなくて結局、行けずじまいでありますけども、これから建物も取り壊されるということで、今後どういうふうにそこが跡地利用がなるのかっていうのはまだ決まってないそうですけど、何になりますかね。ということで、お送りしてまいりたいと思います。実はその大英のその店内のそのフードコートのところで、番組の公開収録をやったことがあるんですよ。私もこの、QIC のずーっと先祖にあたる番組、ルーツ中のルーツ、カモントギャザーっていう番組があったんですけど、そのカモントギャザーっていう番組の公開収録をやったんですよ。フードコートの横の今はどうなってるのかわからないけども、なんか今ホームセンターみたいになってるからだいぶ違うんでしょうけど、最後のところではあそこ、ディッパーダンじゃないなんだっけな、クレープ屋さんがあったんですよね。その裏側のね、ちょうどね、エスカレーターがあるんですが、エスカレーターの下のあたり、そこにステージを置いて、そこで番組をやったという記憶があります。近所の悪ガキどもがやってまいりまして、小学生が。それはもう本当妨害するんですよ。収録を、それを相手にしながらやるというね、本当にハードな公開収録を体験することができたという、まあそういう今となっては懐かしい思い出なんですけれども、さあ、ということで、お便りをご紹介してまいりましょう。こちらは、東京都世田谷区からいただきました50歳主婦、ラジオネーム、ママみかん。
ありがとうございます。
最初のえのき土法の頃からリスナーです。2023年の1月ですね。無党派ですが、アンチ令和です。そうですか。前回の投稿から早2年。月日が過ぎるのは早いものですね。そうなりますか。さて、2700万回再生しているバズりまくりの命の電話に関するポストです。まあ、X、ツイッターですね。どう思いますかということ。木原さん、これ読んだ？
いや、知らないです。
今からその、ツイッターを読み上げますよ。命の電話に電話したことあるけど、飛び降り場所を探してる？じゃあ、今すぐ死ぬわけじゃないんでしょ？ここはね、今すぐ死ぬ人が電話するところだから、話を聞いてほしい？それはあなたが楽になりたいだけだよね。別に私はあなたを楽にするために話はしないよと言われ、死にたくなったという、そういうツイートがあるんですけど、でこれがまあ大変にバズっているという、本当かそれっていうのとか、あるいはその
本当それなんですかね。
どうなんですかね。の書き方にもよると思うんですよ。これはその正確な内容かどうかっていうのはまたちょっと問題別なところにあるような気がするんですけれど、私もこの命の電話全国にありますが、相談員の研修を受けました。時間もお金もかかります。はい。で、毎週1回夜授業がありましてね、まず1年間座学があります。で、その後、インターンっていうのが、まあ、インターンシップですよね。と、横にベテランの方がついて、実際に電話を取って、受け答えをして、ここはこういうふうに喋るべきだったねとかっていう、そういう、指導を受けると。で、それをその経て、晴れて指導員になる。だから2年間かかるのかな。今はどっかわかりません。私の頃はそうだったです。で、 本当にいろんな人たちが来ていて、座学のところで落とされる人もいました。まあその態度が悪いとか、そのまあ勉強ができてないとかっていうこともあったと思うんですけど、でまあインターンで落ちる人の方が多かったかもしれませんね。もう大変にきついんですよ。これ24時間なので3交代とか4交代でやってたと思いますけれど、その真夜中とかも担当しなきゃいけないっていうのがありまして、で結構ひっきりなしかかってくることもあれば、全くかかってこないこともあると、いろいろそのムラがあるということで、まあ本当にそのやりがいというか、その使命感というか、そういったものが本当継続しないとなかなかその続けることができない、そういうまあボランティア活動、これ1円ももらえないですからね。でただここでちょっと気になるのは、このツイートが命の電話に電話したことがあると、まあそれはいいと。で、飛び降り場所を探してる？じゃあ今すぐ死ぬわけじゃないんでしょ？ここは今すぐ死ぬ人が電話するところだからっていう言い方は多分しないと思います。そういう言い方は。というのは、もちろんその相談員の中にもレベルの低い人はいた可能性あります。そして私がいた頃、とは随分時代が変わってるんで質が変わってる可能性はあるんですけど、基本的に電話相談員が何をその学ぶかということなんですけども、これ一つ言えることは、こちら側からいろんな指導をしてはいけないってことになってるんですよ。何をしなさい、こういうふうにしなさいっていうことは言っちゃいけないんですよ。相手がその相談してきた方が、クライアントと言いますけども、この人が今どういう状況にあるんだ、で今どういう思いなんだ、それを聞いてそれを受容してあげるってことなんですね。聞いて私も分かるよ、それその気持ち分かりますよって言って、その相手の気持ちをまず柔らかくするという、それが大事で、そこで相手が何か言ったからといってこうしろとかこうだとかっていうことは基本言っちゃいけないことになってるはずなので、ちょっとねここら辺に違和感を私は感じます。それとここは今すぐ死ぬ人が電話するところだからっていう言い方もこれもしないと思います。はい。で、今すぐ死ぬっていう人はめったにかけてきません。基本的にどんな人がかけてくるかっていうと、暇つぶしです。夜中話し相手が欲しいとか、寂しいとか、あるいはお酒飲んでてなんだか気が多くなって電話したとか、そういった人の方が圧倒的に多くて、本当に命の危険を感じているっていう大変な状況っていうのは、まあどちらかというと数は少ないですね。で、まあもちろんそういう時はどうするかっていうと、まあこれは明らかに危険信号が出てるなとなると、これがそういうのを伝達する、まあ連絡網というのがありまして、で、いわゆる非常呼集がかかるんですね。で、相談員の中でもそのベテランであるとか、いろんないろんなその法的なものとか、医学的なものとかが、まあその専門分野のある人たちなんかがこうかき集められていく。で、さらに、警察との連携が始まる。これが緊急性がある場合は、警察の逆探知まで行います。で、その相手の居場所を特定して、喋って、その話を伸ばして、極力その、命のそのやり取りっていうところにならないように、落ち着かせた状態で電話を引っ張って、そしてその間に警察がその電話をかけてきている場所にパトカーで急行して、そして救出するっていうようなことなんかも、まあ本当に数は少ないですけど、そういうケースはあるというふうに私は教わりました。なので、ちょっとこれは、どうなんだろう、絶対なかったとは僕も言いませんけど、相談員の中には土地狂ったやつも出てこないとは限らないので、いたかもしれないですけど、ただどうかねっていう、ちょっと私はどうかねっていうふうに思います。これについて、木上さんどうでしょうか。
いや、本当かどうかわかんないんでしょ、ツイッター上で。
もちろん。ただこれがその命の電話っていうのはなんだよって話になって、命の電話っていうのはそんなことを言う奴らなのかっていうふうに真に受ける人もいれば、いや待てよ、そういうのをボランティアでやらせてること自体が何か問題があるんじゃないかっていう問題提起をする人、あるいはそんなことは絶対にないって言い切る人、いろいろですよ。
いや、これその命の電話に関わらず普通の対応でもおかしな 話ですよ。
うん。
その人としてっていうか、その対応。
うん。
いや、そんなこと普通言わないでしょ
う。と、俺も思うんだよね。
だからおかしいなとは思いますよ、
それ。あれはね、よほど何かこう、違和感のある喋り方をした、ただ酔っ払ってるとか、何かその、うん、その子の電話かけた人がね、で、うん、あるいはすごい失礼な言い方、存在な言い方をしたとか、何かって、なんかその喧嘩打ったとか、何かあんじゃねえかっていうには思うんですよ。だから、その通常の、今、本当に今死のうと思ってるんですって言って、こう、本当細々とした声でかけてきて、で、本当これは危険な状態だっていう、そういうタイミングではこういう話はまずないですし、で、その、仮にいい加減な電話であったとしても、それを存在に扱ってはいけないっていうのはもう叩き込まれてるはずなんで、基本部相談員は。なので、それはないんじゃないかなと思いますけどね。ただまあ、私これ何回か番組で申し上げたことありますけど、私はもう、これはもう私には向いてないなと思って辞めるきっかけになった電話がありまして、それは何かというと、まあ、電話取りました。その相手は中年の男性とおぼしき声の、方でした。で、その人が、精神科で薬ばもるとですけど、効かんとですよ。倍の量ば飲んでもよかですかねっていう電話だったんですよね。で、その時に、正解は何かというと、ああ、今、病院にかかってらっしゃるんですね。薬をもらってらっしゃるんですね。ああ。で、それが、なかなか今効かないんですね。はい。はあ、ははあ、それで、今、その薬を倍の量飲みたいというふうにお考えなんですね。で、それで、どういうふうになさいますかっていう、要は、本気で飲むつもりなのか、冗談なのかとか、そういったところを確認という話になりますよね。で、その、基本、相手のやることを否定してはいけないっていうのがまずあるので、ただ困りましたよ。私本音からすると、知るかもねって話ですよね。俺に聞くんじゃねえよ。医者に聞けよっていう話なんですよ。で、それを言っちゃおしまいなんですよね。で、ものすごいこの相談員にはストレスが溜まるわけです。ああ、俺には無理だなって。今だったら僕はできるかもしれませんけど、あの頃の20代でしたから僕はその時、20代の私では無理ですね。やっぱり、あの頃は本当に、短期でしたし、人にそこまで寄り添うような余裕もなかったので、イライラしちゃってましたよね。だから声に、私の声に、どっかに、その、土器がはらんでいた、その怒りというかね。で、そうなんですね。ちょっと私じゃわかりませんね。それはもう病院に聞いてもらわんとしょうがないですね、とかっていう、まあ、突っぱねる言い方をしたわけですよ。で、まあもちろんそれは後で周りでモニターしてたそのベテランの方が指導は間違いですって言って、私を注意してくれたんですけど、でその注意してくれた内容ももうごもっともな内容だし、それをどのように言えばよかったかっていう指導も適切だったんですけど、ただ私は思いました。私には向いてないと。で、まあそれで相談員を辞したわけですけど、本当にストレスのたまるものなので、でこれをね、ボランティアだけにやらせてるっていうのはもう本当、これ今まで QIC でも何回か言ったことあるんですけど、これはこれだけ自殺者が多いこの日本において、これ国として何らかのちゃんとした相談窓口をきちんと設けて、そこにプロを置くべきですよ。で、プロのノウハウ、そして全国でそういう情報を集めて、こういうようなメンタルの状況に置かれている人に対しては、このように対応すべしっていうような、そういう適切なマニュアルと、それこそ、こういった時に一番役立つであろう AI のサポートみたいなものをこう、組みして、で、それで、その人々の命を救うというようなものを、やっぱいち早く作るべきで、で、それをその、まあ、この国のプロジェクトとしてやるべきだと僕は思っていますんで、まあ、今回のその、この、ツイートっていうのはちょっと内容に関してはどうかなと思うんですけど、一石を投じたという部分ではそれなりに意義はあったかなというような気はしております。まあ、木上さんも時々なんか酔っ払って電話してるそうですね。
してませんよ。何をしてるんですか。
電話したことない
ないです。
テレフォン相談なんとかに
全くないです。
ああ、そうですか。相談員やってみませんか。
いや、いいです。大変ですもん。
大変ですよ。はい、
はい。
続いてのお便りは、 埼玉県埼玉市からいただきました。34歳会社員、ラジオネーム肩こり大王。
ありがとうございます。
リスナー歴5年初投稿です。採用されないだろうな、まあいいや、採用されましたよ。あ、そうだ、今月と4月までか、3月4月初投稿の方には QIC の缶バッジあげます。はい、プレゼントありますんで、よかったね、肩こり大王のところに QIC のオリジナル缶バッジをあげますんで、1個だけど、ちっちゃいけど使ってください。ところで、たたたた大変です、かっこ、これ書いてみたかったって書いてますね。狩猟、お酒ね、お酒を賄うために日々高校生にカツアゲをしている吉良雄師匠に朗報です。あ、いい、耳寄りの情報が来ましたよ。
なんだなんだ。
山口県周南市の地方銀行、最強銀行っていうんですかね、が始めた新しい口座、新規口座開設、口座を開設すると、なんと、最大5万円がもらえるキャッシュバックキャンペーンがあります。よかったね、吉良さん。5万円もらえるという口座作れば。
すごいですね、
5万。5万大きいよ。
大きいね。
ええ。急いでください。あ、締め切りが2月28日に短縮？
バットルギャンか。
残念でした。働いてください。ホリエモンも応援してますって書いてますね。働いて飲めということのようです。これは私これ知らなかったんですけどね、この周南市の地方銀行最強銀行が、この新規口座開設すると最大5万円がもらえるキャンペーンに、なんとそれは申し込みが殺到してしまったと。
それはそうでしょう。
で、一部で口座開設の受付を停止する異例の事態となりまして、で、これ1月6日にこのキャンペーンが始まっていたんだそうですけど、これ山口県在住者限定だそうです。だから山口県に住んでないといけない。山口県の在住者が新たに普通預金口座を開設し、で3月末の時点でこの口座の預金残高を100万円以上、要するに100万円以上預けていれば、4月末までに最大5万円がもらえるということで、これそのなんかあれでしょ、3月までこのキャンペーンをやると言ってたんだけど、あまりの人気でこのままじゃもうパンクしちゃうってことで2月の末で、終わらせるということで短縮したそうですね。でこの最終日となりました2月28日の午前8時半ごろ、山口県の小郡支店には整理券を受け取る10人ほどのお客が並び、未明から並んだ人も含め、すでに数十人がこの、整理券を受け取った後だったそうです。で、店の入り口には最大待ち時間は6時間以上が予想されます。受付後はご自宅後で待機願います。順番によっては15時以降となります。だから、銀行は3時で終わるけど、昼の3時で終わるけれど、その後も対応しているという夜間対応ということになる。などと記された張り紙もあり、この行員さんは対応に追われている様子だったそうです。で、ここに来店しました山口市にお住まいの50歳の女性は、職場の同僚から聞いて知りました。物価高なので5万円は生活費の足しにしたいと声を弾ませましたということですね。だから100万あれば105万に増えるということですね。これで105万に増えた途端に105万全額を下ろすってこともできるわけですよね。これパンクしませんかね、銀行そんなことだったら。どうするんですかね。結構捨て身の戦術のような気がするんですけど、吉良さん、これもし肥後銀行でやったらどうします？これ。
でもそれって100万円もあれして最大5万、最大が5万だから、それ100万が最高です、最高が5万ってことかな。だから
とりあえず100万円以上
は必ずなの。
100万円以上あれば、残高がね、3月末の時点での残高が100万円以上あれば、4月末までに最大5万円をキャッシュバックということだそうです。だからハードルはすごい低いんですよ。
最大5万ってどういうことだろう。
言い方わかんないけど、 だからもっと例えば残高が例えば50万だったらいけるとかあるんじゃないかな、ちょっと分かんないけど、俺も詳しく調べてないんで、まあともかく1ヶ月か2ヶ月寝かすだけで5万円っていうのは大きいですよこれは。だからみんな殺到したわけで、でこれで果たしてその預金残高を増やすことにつながるのか、そのお客さんの裾野を広げることになるのか、これはちょっと今後の展開が見ものだなというふうに思いますけどね。ただまあこういうのがニュースになっちゃうという本当世知辛い世の中でございまして、もう銀行に預けてたってしょうがなかろうだって、今もう全然その利子なんか増えないじゃない。
まあね。
でそのニーサとかああいったところにまあ流れていくんですけど、まああれはあれでリスクが伴うものじゃないですか。だから安定的にその利潤を得ることができるなんてものはこの日本においてはもうほぼないからね今。
うん、そうですね。
ちなみに木田さんは今貯蓄はいくらほどお持ちなんでしょうか。
なんで言わないかん
って。いやこうあの参考までにね聞かせていただいたら、
そんなないですよ、私は使う人で。
ああまあそれは知ってますけどね。まあ
いい、
今までで最大いくら貯めたことありますか。
そんなのも言わないですよ。
ざっくりですよ、ざっくり。100万円。
貯めてないってだから。
100万以上。
最高もなります
。100万以上はあろたい？
あ、それはありますけど。
200万。
言わない。
まあ別に聞いたからってどってことないですけどね。
はい、
まあ、本当にね、私も今、笑ってしまうレベルですから。はい。いや俺もこれ知ってたらちょっと山口に引っ越したかもしれない、一時的に。あの住民票を移して
引っ越す方がお金かかる。
いや引っ越さんけど住民票だけ移してさ、何かしらで、あの山口に住んでおりますとかっつって、それで5万円だけもらって、というね、絶対いるよそういうやつ。まあどうなんですかね、今後のちょっと展開が、まあ楽しみというか、何が起こるかちょっと、まあ、高みの見物ですけども、見ておきたいなというふうには思いますけどもね。というわけでございまして、先週からいろいろちょっとこの QIC のコーナーフォーマットを若干いじりながら、お送りしております。今回も若干いじっております。どういうふうになりますか、最後まで、お聞きいただければと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便り、続けて、参りたいと思います。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
こちらは岡山県岡山市からいただきました。50歳塾講師ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
髪よるも
すいません。
たた大変です。岩手県大船渡市の大きな被害をもたらしている山林火災、榎田師匠は随分前から 消防飛行艇の導入を呼びかけておられましたが、まさしくおっしゃる通りの災害です。政府は本当に災害に対する備え、そのセンスに欠けていると思いますといただきました。結構な被害、もうね、亡くなった方まで出ているということでございます。3.11 の、 あの津波で大きな被害を受けた大船渡で、そこで復興住宅というか新しくその家を再建するということで、まあ高台山の手の方に作った家が今度は火事に見舞われて、燃えてしまったと、本当にもうひどい話でありまして、で、現在これはまあ一番新しいニュースではないので、実際にはもうちょっと広がっていると思いますが、焼失面積1400ヘクタールに拡大していると。で、新たに333人に避難指示が出ているという、まあこれ新聞報道ですね。現在、4日目にこれなってるんですよ。火災が発生しまして。新たに141世帯333人に避難指示が出されておりまして、この大船渡市の人口の1割強にわたる、1896世帯4596人に避難指示が出ているということです。で、80棟を超える住宅などにこの被害が出たと見られていますが、詳しい状況調査はまだできていないということです。で、避難指示が出ている三陸町のでは、一人の焼死体が、まあこれ確か道路脇で見つかったのかな、見つかったということですね。で、まあ現在、ヘリコプター18機かな17機かなそれぐらいで消火活動を行っておりまして、で、3日目になってからだったと思いますが、陸上自衛隊のチヌークっていうあのローターが2つついてる、前後に2つついてる大型ヘリコプターがありますけど、あれを2機導入いたしまして、さらに消火能力を高めたということで、それまでは通常のヘリコプターでその水タンクをぶら下げて、上から水をまくというやり方をしてるんですけども、なかなかそれが追いつかないということで、大型ヘリを使ってまあ一気にその消火能力を高めるということなんですけど、それでも追いつかないということです。ですから、この間も広島の江田島で、江田島の自衛隊の演習で、大砲の弾をぶっ放した時に、その大砲の弾が炸裂した、余波で、山火事が発生して、結構な、面積が、まあ、燃えてしまうという事件がありました。で、日本でも、この山火事っていうのはもう、まあ、ちょいちょい起きるわけでありまして、なんでね、この、ヘリコプターでやるとって限界があるんですよ。もうそれはね、我々はね、1973年の東宝映画日本沈没で、あれにその首都圏直下型地震が起きて、東京だとかが火の海になるわけですけども、その時にその陸上自衛隊のヘリが必死の消火活動をやるけれど、最終的にはもう手の施しようもなくなるという、そういうところまで描いた作品でしたけども、まああれを見て、まあヘリの限界っていうのは当然あるなっていうのは、なんとなくね、やっぱ子供心にやっぱり見てました。で、その後に偶然何かで見た映像が消防飛行艇の映像だったんです。で、この消防飛行艇っていうのは、まあ空飛ぶ船だと思ってください。で、その着陸じゃなくて着水、まあ要するに湖とか川とか海とか、そういったところに、まあ、降りてくるわけです。で、降りてきた時に、まあ、水を、そのガーッとこう吸い込みながら進んでいきまして、で、ものの数秒でタンクがいっぱいになるぐらい水が入るんですよ。で、その瞬間に、操縦桿を引いて、で、離陸をしていきます。要は水を一瞬にしてそのタンクの中に入れることが可能なんですね。で、それをその持った状態で舞い上がり、そしてその火事場の上空まで来て、そのタンクに溜め込んだ大量の水を一気に撒いて、 で、そして火を消すというものが、これが消防飛行艇なんですけど、で、日本には、その飛行艇のその製造技術という、これはもう本当世界一の技術がありまして、で、それは兵庫県に新明和工業って会社があるんですけれど、これは昔、川西飛行機といった社名だったところで、で、ミリタリー好きの方とか軍オタの方はもう当然のことながら知ってらっしゃる、その川西飛行機では、有名な世界一の、当時飛行艇と言われた、世界一の飛行艇と言われた、錦大帝というね、巨大な、飛行艇を作っておりました。これはもう世界一の性能と言われて、アメリカ軍はその錦大帝、錦大型飛行艇、これをエミリーと名乗って、名付けて、で、エミリーと、米軍機が直接対決をして、そのずん、もうほんとクジラみたいにでかい、船なんですけど、船っていうか飛行機なんですけど、これが米軍機撃ち落としたことがあるというぐらいの高性能なものだったんですけど、そしてそれ以外に有名な飛行機では、自然海という有名な飛行機ありますけども、これもその川西飛行機が作った、傑作機の一つですね。で、その川西が戦後、新明和というふうに名前が変わりまして、いろんなものを作ってます。例えば空港にありますボーディングブリッジというのがありますけども、あれなんかも新明和で作ってるものありますし、あるいはトラックだとかトレーラーだとかのその上物ですよね、ボディだとかそういったのも作ってたりします。で、そのいろんな技術を持っているこの新明和が、かつてPS-1 という、これ哨戒機ですね、これ海上自衛隊の対戦哨戒機、まあこれも飛行艇だったわけですよ。これを作り、それをまた多目的な救難機ということで、US-1 というのになったわけです。で、そしてそれが時代が経ってだいぶ旧式化してきましたので、それをまあ相当に改良を加えて、作った飛行機、これが US-2 というものだったんですけど、この US-2 というのは間違いなく世界一の性能を誇っている、飛行艇、救難飛行艇として使われています。ですから海上自衛隊の飛行機ではありますが、武器は積んでませんので戦争しに行く飛行機ではありません。まあ空から飛行機が落っこちてしまいました、海を漂っているパイロットを救いに行くとか、あるいはその船が難破しましたっていう時なんかに、船で救出に行くには時間がかかりすぎるなんて時に、この US-2 が飛んでいくわけです。有名なところではキャスターの辛坊治郎さんがヨットでアメリカまで渡ろうとした時に失敗して、そして漂流した時にまあ飛んできて救出してくれたのがまさしくこの US-2 だったわけでありまして、まあこの人を救う飛行機で、この US-2 がですね、ちょっとした改造で、水タンクを中に作ることによって、その湖とか川とか海にその、着水してすぐに離水していくっていう、そのいわゆるタッチアンドゴーをやる、それだけで、中にそのタンクの中に大量の水をこう入れて、そしてその火事場の上空まで舞い上がり、そこで水を撒いて一気に火を消していくなんてことはできるわけですよ。で、これの実験も終わってんですよ。ただね、こうちゃんとした注文がないから、サミダレ式に注文されると一機の値段がね、そのすごいコストが高くなっちゃうんで、めちゃくちゃ高い飛行機っていうイメージになってるんですけど、これちゃんと量産すれば意外と安く作れるはずなんですよね。で、そういったことを踏まえて、これからどういうふうにこの防災というか減災というか、そういったものを進めていくかっていうのを考えている人たちがいるわけで、この US-2 というこの切り札も真剣に考えている人たちが実際にいるんですけれど、なかなかそれをその官僚どもがですね、そのきちんと話を聞いてくれないというのがあるようで、本当にこれは大問題だというふうに私は思っております。さあ、木原子さんはどうですか、この、飛行艇、ね、買ってみたいですよね。
買えるわけないですね。
はい。
買ってみたくはないです。
飛行艇っていうのは見たことないでしょ。
そうですね。
見たことないですかね。
はい。多分ないと思いますけど。
天草の、
はい。
本土の、はい、海洋自然水族館ってあるじゃないですか。
はい。
あそこ行ったことないですか。
ありますね。
あそこにね、PS-1 がおるよ。
そうでしたっけ。
はい、古いのが、機内にまで入れましたけどね、昔は。今どうかしら、まだ、いや、あるのかね、その前に。 まあ、そういうものがあります。この US2 に関しては、私は本当前から本当これ着目していて、これ欲しいっていう外国で買いたいっていう国が増えてるんですよ。というのは、やっぱり山火事の発生が非常に増えているっていうのは事実そうなんで、それを消すためには、この US2 みたいなのってのは本当切り札になるなと。で、そうするとこれ輸出すれば結構な外貨獲得にもなるんですよ。そこをちょっとね、政治家の皆さん真剣に考えていただいて、これのその普及っていうものをね、これは人々を救うための飛行機ですから、これは本当に世界中から喜ばれるものだと思うので、良いものですから、これをぜひね、真剣に考えていただきたいと思いますし、まあ、これをお聞きの一般の方々も、そのリスナーさんもですよ、その、US2 なんて知らなかったけど、どんなんかちょっと調べてみようと思っていただいて、で、YouTube なんか見ていただきますと、この US2 が、その海に降り立ってくるシーンであるとか、あるいはその海から、速度を上げて、離水、要するに離陸じゃないですからね、陸じゃないんで水の上から行くんで離水って言うんですけど、離水していく美しいシーンだとかがありますんで、ぜひご覧いただきたいと思います。そして特にね、この離水シーンに着目していただきたいんですけど、この US2 というのは極めて短い距離を走るだけで飛べるんですよ。これものすごい短距離で、飛べる。なので大きな飛行場がいらないんです。なので日本中のいろんな離島にちっちゃな飛行場があったりするんですけど、そこほとんど行けるんですよ。これはすごいことです。で、仮に飛行場がなくても海に降りられるんですから、どこだって行けるんですよ。これがこれをね、たくさん持って、そしてその大規模な災害が起きた時に、その例えばレスキューであるとか物資だとか、そういったのを緊急で運ぶと、そういったのにも本当に役に立つものなので、ぜひこの US2 っていうものの名前だけでも覚えて帰っていただきたいなと思いますけどもね。続きまして、東京都渋谷区からいただきました。 CQ 広告代理店勤務、40歳、ラジオネーム、ほうじ茶。
ありがとうございます。
また噛み読む。俺も噛んだ。
ダメだ。
今日俺も噛むね。なんか。また、大石あきこかよ、と思っちゃいました。それ何？うちの番組のこと？ほんと懲りないですね。このおばさん、あ、よかった。おばさんの方ですね。うちの方じゃなかったですね。衆議院予算委員会で制限時間を終えているのに演説を続け、安住委員長からルールを守りなさいと怒られる始末。えのきだ花田 ICBM で反省することなく、その悪目立ちを続けている、この大石あき子、どう思いますって、今更思いますって言われても困るんだけどな。大石あき子さんどう思いますか？
私？
はい。
どういうこと？
これ見た？これ
見てないですよ。
衆議院の予算委員会で質問に立った大石あき子さんがね、はい、だらだら喋ってて、それで安住委員長から、大石さんもう時間ですよと、終わってますよと、なのに、はい、わかりました、まとめますって言って、いやもう終わってんのにまとめますって言い始めて、でさらにそこからわけのわかんないことをだらだら言い始めて、ついに安住委員長が切れましてですね、ええ、で、はい、でも、やめてくれと。え、
うん、
大石さん、もういいですか？大石さん、時間来てます。いやいや、もう、46秒もオーバーしてるんですよ。やめてください。で、もうその後もう本当に切れた声で、安住委員長、大石さんの質疑は終了しました。時間を守ってください。ルールですから。ルールを守りなさいっていうふうに注意をしたということです。
もう。で、やめられたんですか？
いや、まあ、それはやめざるを得ないですからな、それは。もう。まあ、これについては、先ほど、この QIC の収録の前に、IBB ジャーナルサタデーを、この MLS からお送りしたんですけども、この話題も持ちきりで、本当に、ひでえなという話で盛り上がっておりましたね。で、さらに、令和新選組のおしゃべり会というのがありまして、このおしゃべり会というのを、令和新選組の信者の皆さんは、最近はおしゃ会というふうにおっしゃるそうで、なんだそれやって思ってるんですけど、で、そこで、言葉の魔術師、榎田新右衛門が、 余計なことをまた言ってしまいまして、なんて言ったかというと、まあピンクの政党のサロンみたいなもんでしょ、ピンクサロンですねって言ったらめちゃくちゃウケまして、で、これから令和新選組のおしゃべり会のことを、ハッシュタグピンサロ、でそれをまた翔ちゃんがよしなさいみたいな話だったんですけどあのリスナーがみんな盛り上がっちゃってピンサロピンサロって言い始めたもんで、ね、でさらにもっと面白いことを言おうと思ったリスナーさんがいまして、さすがにそうですよね、ピンサロですよね、口だけですからっていう、そういうオチまでつけてくださいましてですね、で、大変に盛り上がったという、それに関しましては、それにつきましては、3月1日放送分の IBB ジャーナルサタデー、こちらの後半部分をご覧いただくと、爆笑巨編になっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ということで、まあ、本当に悪目立ちしかしないのでね、この人たちは、何一つまともにその政治というものに取り組んでると私は思えないんですよ。で、これも先ほどその IBB ジャーナルの中でも意味軸もこういった話が出たんですけど、今米不足であると。で、いろんなところで値上がりしていて大変な状況である。で、それについて、まあ、報道の仕方もいろいろあるけれども、令和新選組としては何をやっとるのかねと。で、まあそういう、まあ書き込みがあったんで、確かにその通りだと。で、本来、まあ、与党であろうが野党であろうが、何が起きてどういう実態であるのかっていうのを調べて、その上で政治の力を持ってそれをなんとかスタビライズするっていう、その正常化させるというアクション。これが与党、野党限らず皆さんに等しく与えられている、その責務だと思うんですよ、政治家に。で、じゃあそれやってんだろうか、この人たちはって思った時に、やってないよね。時々ほら、ね、総理大臣が街中の市場とかに現れて、なんか、そこで唐揚げに、唐揚げをこう、一個食べてくださいとかって言って、頬張っていましたとか、なんかそういうような、こう、いかにもプロモーションみたいなのはありますけど、そうじゃなくて、実際に市場がどういうふうに動いているのかとか、そういったのを、お役人を使ってとか、あるいはその何らかのそのリサーチャーを使って、調べて、その上で実態はこうであると、それについて政治はどのようにすべきなのかと、そういったことなんかをきちんと調べて、それを政策政治に役立てる、これが基本的にその与党野党どちらもやるべきことなのにやっていない令和新選組だけれど、政党交付金は1年に9億1600万円も出る、さらには支持者から何億円という金をまあ寄付として巻き上げている、ものすごい額ですよ。で、それを使っていろんな調査ができるはずなんだけど、やってるところがほぼ見えない。で、実際に、じゃあ何をやってるかというと、おなじみタコ踊り。そして、そのピンサロですよ。で、まあ、こんなんでどうなん、どうよというふうに思いますけれどね。ということで、月刊花田3月号はもう店頭から消えまして、現在4月号が絶賛発売中となっております。3月号をお読みになりたい方は、Amazon だとかで電子書籍版の方、Kindle とかでお読みいただけますんで、そちらの方で、お買い上げいただければと思っております。もちろん一冊丸々っていうのもありますし、各コーナーごとにバラ売りっていうのも確かあったような気がするんですけれど、その私、えのきだが書きました、令和新選組の本性、これ、全12ページの、まあ、自分で言うのもなんですが、力作であります。で、これ、ね、ね、ちょっとだけ話題になりまして、日本保守党の、有本さんが、令和の記事なんか載せる花田なんかとは縁を切るというツイートを載せてしまった。で、その後、えのきだが、保守党の公式サイトから、メールを送らせていただきまして、おそらく有本さんのところにも届いているはずなんですけれど、私は別にそんな保守党さんと喧嘩するようなそういうようなものではございませんと。で、まあいつかいろんなことをお話を聞かせていただければ幸いですみたいな下手に出たメールを打ったところ、まあおそらく読んでいただけたんだろうなというふうに思うんですけど、これは私がチェックしたことではなくて翔ちゃんが見ていたことではありますが、このね、花田に載ってるね、この令和の記事ね、この令和の記事のこの書き手は素晴らしい、書き手は素晴らしい、そして中身もいい、中身もいいけど、 この花田に乗ってるのが良くないとかって、なんかそういうよく分かんないことを言ってらっしゃったようですけど、で一方こっち側のその私の記事を擁護してくださる、方々もいらっしゃいまして、同じく花田でいつも寄稿なさっておられる、防衛ジャーナリストの、小笠原理恵さん、もう本当に私尊敬申し上げておりますけども、この方からもお褒めの言葉をいただきました。本当にマジで嬉しかったですね。で、あなたは花田編集長が選んだ書き手なんだからね、自信を持って次からも書き続けてくださいというようなメッセージをいただいたんですよ。本当に嬉しかったです。ということで、すぐに調子に乗る榎田新右衛門さんは、5月号で、第2弾を出させていただこうかなということで今準備を進めているところです。間に合わなかったら6月号になりますけど、まあそういうことで、これからも記事、執筆していこうということで、60歳の還暦を超えての、分断デビューということになっておりますけど、まあしばらくはこの令和の記事になるかなと思いますが、令和以外のものも書いていきたい、もちろん編集部の側からも、他のいろんなことを書いてくださいねということも、メッセージいただいておりますので、嬉しいメッセージです。はい。で、まあ、これからも書き手としてもやっていこうかなと思っておりますし、で、それと、やっぱりいろんなメディアに露出して、そしてお話をするというのも大事なことだなと思ってますんで、いろんな放送局に今お邪魔をいたしておりまして、人脈作りというか、ご挨拶をさせていただいて、ぜひよろしくというような形で、まあ、とりあえずそれを終えて帰ってきているという状況でございます。まあ、いろいろ頑張っていきますんで、一つよろしくお願いします。木田さん、ごそごそ音がしてるんですけど。
してます?
はい、してます。鼻息ですか?
鼻息かな?わかんない。
うわぁ、もう。鼻息かい。ということで、一旦 CM に行きたいと思います。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎木塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは、えのき塾で検索を。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。
いつもだと D 枠ですけども、今週はフォーマットいじっておりますんで C 枠にやってまいりました。兵庫県神戸市、52歳、元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
2004年に発見された直径300メートルほどの小惑星アポフィスは、2029年に地球に衝突する可能性があるとして観測が始まります。当初地球と衝突する確率は 0.3% ほどでしたが、世界中から観測データが集まり始めると、3日間で 1.6% から 2.2% から 2.4%、さらに 2.7% と衝突の確率が高くなり、鳥のスケールは4に引き上げられました。鳥のスケールとは、地球への衝突の可能性を11段階に分けまして、で、衝突の可能性が低いものを0、衝突確実なものを10として、数値化したものです。ちなみにアボフィスの鳥のスケール4を超える数値というのは、現在までつけられた数値の中で、最高数値、今までないということですね。で、その後精度の良い情報が集まり始めると、一転して2029年の衝突はないと判断され、鳥のスケールは0に引き下げられました。で、2036年や2068年の最接近の時も衝突はしないと発表され、アポフィスについては安心できるレベルに落ち着きました。で、そして昨年末に発見された新しい小惑星 2024YR4 も衝突確率が 1.2% から 2.3%、 さらに 2.6%、 さらに 3.1% と上がっていき、2月中旬には鳥のスケール3に上がったものの、観測データが出揃った先日、衝突確率は0に落ち着きました。天文学者たちは、いずれ衝突確率は限りなくゼロになるとアナウンスし続けていましたが、地球に小惑星が衝突する確率が数パーセントあると言われると、素人はつい騒いでしまいますね、ということでいただきました。小惑星がぶち当たっても、木田さんが、蹴り倒して宇宙にまたボーンと蹴り返すことになってます。
できませんよ、こんなこと。
あれですよね、阿蘇の、阿蘇谷が昔、ノロノロの池と言われたときに、そこの阿蘇のへりのところをエイヤと蹴破って、くれたのが木田さんですよね。
はい、
バーンと蹴り破って、そこに谷ができて、で、そこからその流れ出たノロノロの滝、ノロノロの池の水が、今、白川となって熊本市に注いでおりますね。で、その蹴った時に、滑って尻餅をついて、それでドーンと尻餅ついて、痛いって言うんで、立てないって言って、立てぬっていうふうに言ったんで、そこの地名が立て野になったっていうことは、木田さんご存知ですよね。
知らないで。
あ、そうですか。で、そのノロノロの池にいた大ナマズを、その立岩辰の御事という人なんですけど、別名キラウェイ優子が、それを外に放り投げたんですよ。で、それがドスーンと落ちてきたところが、鹿島町ナマズっていうのは知ってますよね。
言いません。
イオンモールがあるあたりにナマズが落ちたんですよ。全部嘘だとは思いますけどもね、ということでございまして、熊本の民話の話を織り交ぜながらお送りしました。どうします、小学生がぶつかることになりましたら。
どうもしませんけど、どういうこと
で。いや、もうほら、どうせ死ぬならもう酒飲んでやるとかっつって浴びるほど飲んだりするじゃないですか。
いや、そんなことは普通に。
どうします、明日地球が滅ぶと分かった時に何をしましょう。
美味しいもの食べる。
じゃあ何を食べますか。最後の晩餐は何しますか。
サバカツ。
あ、庶民的なもの。
はい、庶民的なもの。
サバカツには何をかけてお召し上がりになりますか。
サバカツだから大根おろし、
生姜油、和風で、何でございますな。それをお召し上がりになって、地球が滅ぶということでございますね。小惑星というか、こういう宇宙の小さな、いわゆる小天体と言われたものは、あまたあるわけでございまして、それがまた密集している場所なんかもあるわけですね。で、宇宙戦艦ヤマトに出てきたアステロイドベルトなんてまさにそれをこううまく使ったものなんですけど、で、これを、これは小惑星というほどでないものは、もう毎日、何十何百と、実は地球に衝突してるわけですね。で、それが、宇宙空間でその大気圏に入った途端に、 空気との摩擦によって燃え上がり、そしてもう最後は塵になって消えていくんですけど、まあ、これがいわゆる流れ星、流星というものでありまして、でその流星がたまたまでかいやつが落ちてきた時に燃え残ったものが地面までやってきてドスンと落ちてくる。これが隕石で、鉄分が多いと隕鉄なんて言ったりしますけども、まあこの間あれどこだったかな、隕石の直撃受けて怪我した人いたですよね。だからね、あの珍しいですよね。今まで確かね100年近く前にね、どっかロシアのどっかだったと思うけど、家でなんかこう椅子に座って編み物かなんかしてたおばあちゃんがいて、でその家に屋根を突き抜けて隕石が落ちてきたわけですよ。で、床もぶち抜いて、で地面にぶち当たった時にそこで、粉々に割れて、で割れた破片が飛び散って、それがまた床を突き抜けてきて、でその座ってたおばあちゃんの太ももを貫通したんだったかな、なんか。でその貫通したやつのサイズがだいたい大きさで言うとジンタンぐらいのちっちゃな、本当もうベアリングとかっていうよりももっとちっちゃいような、本当砂粒みたいなものが、まあその破片が飛んで、でそれがものすごいスピードで来るんで、物理的エネルギーがあるんで、太ももをこうパーンとこう貫いていったと。で熱も帯びてるから多分肉を焼きながら行くんで多分出血しないんだろうね、多分ね。だからなんかいろいろ記録が残ってるんだから、フィクションなのかどうかわかんないけど、それほど痛いっていうよりはチクってしたっていう感じで、なんだろうつって後でそれがその貫通してて、しかも隕石だったっていうんで大変だっていう話になったということらしいですけどね。だそういうようなことは報告は残ってるんですけど、近年その隕石が落ちてそれで怪我したっていう人の話は、ついぞ聞かなかったんですけど、最近確かなんかそういうニュースがあったような風に思っています。でこれが直径何百メートルとかそういうちょっと大きなやつがそのままの状態でまあ落ちてきたとして、まあそのままの状態で落ちることなんてまずないわけで、当然途中で燃えてくるんですけど、それでもその地球の表面にまあ仮に50メーターでもいいや、それぐらいの、でかいものが降ってきたとしたら、これはものすごい運動エネルギーで、ということは、もうこの物理的エネルギーを、これはもう本当、それを吸収できるようなものはないわけですから、これはもう一気にその、大災害につながっていくと、いうことですね。こういわゆる地面、地殻がめくれるという、恐ろしいような地殻津波なんていうものを起きると言われておりますから、まあ、そういうようなことにならなければいいなとは思ってはいますけど、だからまあこれ世界中の、まあ天文愛好家、研究家、研究者の皆さんが、血眼になって、まあ日夜、この小惑星やら何やらを探知しているわけで、それには本当は頭の下がる思いなんですけども、まあ、昔と技術がだいぶ変わりましてね、昔は写真を一枚一枚パシャパシャ撮って現像してとかっていう話だったんですけど、今はもうそれこそビデオみたいな形で、その非常に精度の高いビデオカメラを投入することによって、さらにその、人間の目ではなかなか見えない、本当に暗い宇宙の天体、そういったものなんかをこう映し出すことができるという、様々なハイテクを駆使した、そういう、天体写真の、技術というか装置というか、そしてそれをこう乗っけた望遠鏡だとか、そういったものが普及し始めているということで、飛躍的にやっぱりこういうものの、技術というのは上がってるなというような気がします。で、まあ、こういったものこそ、やはり国費を投じて、やはり研究というものをもっと力を入れてやるべきだと私は思うんですけど、なかなかその商売に結びつかないっていうか、そういう、イメージを沸かせようとする、そのイメージを広げようとする、そういう、まあ、為政者が少ないんでしょうね。これがその日本の、本当にお寒い、科学というか自然科学に対するその取り組みのその現れじゃないかと思って非常に残念に思ってたりするわけですけれど、まあ、例えばそれは天体とかそういうお星様の話だけではなくて、これがその例えば地面、地震、そして風水害、火山の噴火、そういったものなんかに関してもそうなんですよ。 こういったものをやっぱり力を入れて、お金を投じてですね、で新しい技術をその裾野を広げるということをする。でそれをベースにして、それを産業に転化させて、今度は金儲けですよ。金儲けをするんだという、災害という日本における最大のリスクを逆にチャンスに変えるっていう、そういうようなことを思う政治家が出てこないですよね。私ぐらいですかね、政治家じゃないけれど。まあそういうふうに思ったりするわけです。まあぜひこういうね、天体、あるいはこの地学、気象学、その他そういったもののニュースが出たらぜひチェックしていただいて、どうなのよというようなことをこうご自分でまあそれをこう、調べていただいて、いやこれはちょっと騒ぎすぎだなとか、いやこれは結構あの的を射てるよとか、そういったそういう着眼点といいますかね、眼力をまあぜひね、まあ磨いていただきたい。まあそれに一番いいのはやはり今えのき塾ですかね。えのき塾第4期塾生募集しております。これ入りますとどんないいことがあるかというと、いろんな企画を練るためのアイディア、その厳選、それをこういろんなところで、もう言ってみれば森羅万象、どこにでもいい、もう何でもいいです。目の前にある転がっているものから企画というのは生まれるんです。そういうテクニック、あるいは他のいろんな自然現象であるとか、そういったものによって、これをその解明することによって、それまで神様の領域とされたものが、実はそうでもなかった。これは単なる地球上での、何かのその、まあ理屈であると。理科、あるいは物理とか、生物とか、そういうようなものであるというようなことが分かってきたりとか、そういういろんなことをやってきて、それを元にして皆さんの脳みそ、いやもうある種の脳トレということでやっていただこうというのが、このえのき塾、特にこの第4期となっているわけであります。もちろん第1期から第3期までの、私の講話、これを、まあ、いつでもご覧いただけるように、今、アーカイブを整えているところでございます。ということで、4月開校、えのき塾、どうぞね、ご参加いただきたいと思います。詳しくは、https://ibb.osaka/enoki/です。こちらの方、または、もう、えのき塾で、検索していただければと思います。4月スタートです。どうぞ皆さんからのお問い合わせ、ご応募お待ちしております。一旦 CM に行きまして、今日は D 枠は、フリートーク、いろんな、まあ、あれこれいろんな話をしていこうが、よもやま話でいきたいと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には、肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
メディアプロデューサー 災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
世界のファッション、タマキン。
D 枠は今週はフリートークでやってみようかなと思います。ノンジャンル、ノンテーマでいきたいと思いますけれども、この間実は、ラジオ大阪に行ってまいりました。まあ、この話は私の、あのノート、強烈亭、日記の方で、もう書いておりますけれどね。まあ、せっかく月刊花田に掲載して、いただきましたんで、これをきっかけに、それを、まあ、名刺代わりっていうとちょっとあれですけども、まあ、こういうのやってるんですよっていうのは、まあ、わかりやすくなりましたんで、いろんな放送局にお邪魔をいたしまして、できれば、例えばコメンテーターであるとか、何かしらのそういう、まあ、お仕事をいただければありがたいな、ということで、回っているわけです。で、この間その、ラジオ大阪にふらりとアポなしで行ってみました。アポなしで行ったらどうなるだろうかってちょっとワクワクするわけですよ。まあ、通常はですよ、いわゆるコネクションを用いて、誰か知ってる人ね、知ってる人いる？うん、なんて人？うん、うん、部長さん？教えて教えて、で、その人にちょっとアポ取るから、みたいな感じで。で、お電話差し上げたりしましてね、そして、のきだと申しますが、何月、そうですか、何月空いてらっしゃいますか？じゃあ、その時間、本当にお時間、いただきますが、お邪魔させていただきます、なんていうことで、出かけていくのが、まあ、筋ですけど、そんなことは分かってるんですよ。今まで散々やってきましたからね。で、あえてそれをやんなかったらどうするだろうかっていうの、それがもう楽しくてしょうがないわけですよ。迷惑な話なんですよね、これね。それで、大阪、ラジオ大阪というのは、大阪の JR 環状線の弁天町という駅の前にあります、大きなタワーというかビルがあるんですけど、まあその中にあるんですね。で、で、前に私、ちょっと用事、別、全然違う用事で、ラジオ大阪の方とお会いすることがあって、で、その時は、そこの、2階かな ?2 階がその、なんていうんですか、こう、アトリウムみたいになってるんですけども、そこの周りに、カフェだとか、パン屋さんだとかいろいろこう店が入ってるんですけど、で、そこで、お茶でも飲みながらお話をしましょうって形だったんで、その上の、その局舎といいますか、ラジオ大阪自体は4階にあるんですよ。4階からその方降りてこられて、で、その2階の、カフェで、コーヒー飲みながらちょっとした打ち合わせをするということがありました。なので、ラジオ大阪の局舎自体には私行ったことがなくて、で、だからまあ、どっから上がっていいかもわかんなかったんですけど、で、とりあえず、このエレベーターから上がるのね、と。で、エレベーターが3機ありまして、で、真ん中のエレベーターで行こうかなと思ってボタンを押したんですけど、うんともすんとも言わない。で、おかしいなと思ったら張り紙がしてありまして、昨日、今日、明日の3日間、このエレベーターの、メンテナンスをやっております。で、1機ずつ止めてますってことで、今日は2日目なんで、だから真ん中が止まってんのか、とか思いながら。で、まあ、横のエレベーターがちょうど来ましたんで、それに乗っかりまして。で、4階まで上がって、4階扉がスッと開いて、エレベーターを後にしましたら、目の前がラジオ大阪。で、イメージとしては、まあ、大阪ですからね。まあ、東京よりは若干規模が小さくなるのは、まあ仕方ないとしてましても、やっぱ準キー局の位置づけになりますから、受付嬢ぐらいはいるもんだろうというふうに、こう、なんとなく思って行ってみたら、誰もいねえやっていう、目の前がガラスの、もうガラス張りの壁になっておりまして、そこに自動ドアがはめ込まれていると。で、その横にインターホンといいますかボタン電話が置いてありまして、で、そこにその内線電話の番号が書いてある紙が貼ってあると。で、ご用の方はこちらのそのご用の向きの各部署に直接電話をしてくださいと書いてあって、で、困るわけですよ。その御用の相手がどこだかわからないわけですが、こっちはアポなしで言ってるので、さてさて困ったなと思いながら、 まあ見ましたら、まあそういった時にはとりあえず編成とか制作っていうのがついてる部署、まあこれが大体関係する場所なん、部署なんで、じゃあこの制作部の番号をしてみようって言って、一歩パッと押しました。あれでしばらくしてプルルルルカチャって、はい、はい、どんなご用件でしょうって言われて、あ、すいません、私、プロデューサー、ジャーナリストなどやっております、榎田と申します。ちょっとご挨拶と思いまして、近くまで寄ったものですから、伺ったんですけれども、っていうふうに言ったら、そうですか。アポイントはお取りですかっていう。いや、何もと、アポを取ってません。もう、与太郎なんですよ、私ね。もう、もう、とんまな還暦のじじいがやってきたみたいな、いや、アポ取ってないんですよ、つって。ま、これほんと、マジでほんと、って声でしたからね。で、やっぱそういうリアクションだろうなと思いながら、俺も同じ立場だったらそう言うよなとか思いながら。で、それで、ああ、じゃあちょっとすいません、少々お待ちくださいって言って、それで、私受話器をずっとこう耳に当てた状態でそこで直立不動で立ってるわけですけど、保留音も何も流れないんですよね。で、何の音もしないんですよ。で、これ受話器置いていいのかな、どうなんだろうなと分からずに、ただ受話器を耳に当てた状態で、確かね、2、3分そのままでいましたよ。ええ。それで、そしたら、奥の方のドアがこう開きましてね、そこから若いお兄さんがこう出てきて、で、私の方をこう、なんか、あ、こいつか、みたいな目で見てるわけですよ。で、俺もなんか軽く会釈かなんかして、一応受話器耳に当てた女性で握手してるんですけど、あ、握手じゃない、会釈してるんですけど、で、あ、もうこれ受話器いいのかなとか思いながら受話器をそっとこう、下ろすわけですよ。まるでね、思いっきり生電話で相談が始まって最初だけ受話器を持ってるけど、途中から受話器を下ろしてしまって、果たして受話器いったのかそれはっていう、みのもんたさんを思い出してしまうわけですけれども、まあ、ともかく、そうしてたらお兄さんがこう、その透明のガラス戸っていうか、まあ、扉っていうか、壁にやってきまして、なんかボタンをチュッと押したら、自動ドアがスーッと開きまして、あ、どうぞ、こちらへって言われて、あ、失礼いたしますつって中に入っていって、で、あ、じゃあこちらの方へって、そういう隅っこにミーティングスペースみたいなのがあって、で、どうぞお座りくださいって言われて、で、まあ私こういうもんですって名刺を渡して、で、実は今回本当はお忙しいところ申し訳ございません、迷惑ですよねこんな急に来たらって、分かってするなって話なんですけど、それで一応ね、宣伝材料を持ってきました、宣材を。こちらの方は、ご覧いただきましてね。で、関係の、方々に、見ていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、なんて話をしながら。で、しばらくその話をして、で、まあ、あんまり長居してもね、向こうもお仕事があるでしょうから、ご迷惑ならない程度にってことで、じゃあそろそろ失礼させていただきます、つったら、若いお兄さんでしたけどね、ちゃんと、エレベーターホールのところまで出てきて、私のことを見送っていただいて、まあそこでちょっと2、3ちょっといろんな雑談なんかもさせていただきましたけど、まあ失礼のないようにこちらも振る舞いましたけれど、まあもちろんラジオ大阪のその社員の方も、大変に丁寧な対応していただきまして、気持ちよく後にすることができましたね。で、まあまあそういうことがあったわけですよ。で、これ毎回それやってるといつか嫌われるなというふうに思ってます。それぐらいのことも分かってますんで、次はアポを取って、何らかの形でということになると思いますけれど、まあそういった形でね、いろんなところ回って、ご挨拶を今している最中です。前島くんはともかく何が何でも私を和歌山放送にぶっ込みたいらしいんですけど、まあ別に和歌山放送を嫌ってるわけじゃないんですけど、遠いんでね、こっちはもうね、大阪っつったって大阪の北側の北節の方ですから、こっからね、南の方に行くってのはなかなか大変なんで、まあできれば横軸で、まあ京都か神戸かっていうようなことを考えてたりしますけども、とにかくこの、京都、大阪、神戸、三都物語で一応営業を回っているというところでございます。まあ、どういうふうになるかわかりませんけどね、まあ、このチャンス60、この還暦で、還暦を過ぎて、訪れた大チャンス。まあ、どういうふうに掴むことができるのか、それとも掴めないのか。これはもうどういうふうになるかわかりません。とにかくまあ、とりあえず頑張っていきたいな、というふうに思っているところです。木田さんもそろそろね、なんかこう、いろんなチャレンジをしたいというふうにお考えだそうですけど、どんなチャレンジをしたいですか？
で、だから普段しないことをする。
ほう。なんですか、こう、あの、善行というかね、こう、人に対して良いこととかですか、普段しないことっていうのは。
いや、違いますでしょ、そういうことじゃないでしょ。
はあ、
人に対することはいつもと変わらない。
こう、あの、横断歩道を渡ってるおばあちゃんがいたら、あの、いつもだったら後ろから、あの、飛び蹴りをしてたのを、今回はおばあちゃんの手を引いて渡っていくとか、あの、なんかこう、何ですか、こう、どっか、あの、レジャーを楽しんでみようとか、なんかそういうものはないですか、なんか、こう、なんか海外旅行に行ってみようとか、なんか国内旅行に行ってみようとかってないですか、なんか、夢は。
いや、今はお金がないからですね。
ああ。
そんな行けれない。
ああ。じゃあまずは。
日々の生活。いっぱいです。
とか、まずは銀行強盗から始めるってことですね。
しません。そんなことはしません。
郵便局ですか。
しません。
コンビニはやめた方がいいと思いますよ。あんまりお金ないと思いますね。はい、今、キャッシュレスですから。はい。ということでね。まあ、私もまあ、この年になりまして、特にあの、何かこう、冒険したいとか、なんかこう、そういうレジャーを楽しみたいとかっていうのは、そういうのはもうほぼほぼないんですけれど、今やってるこの、今チャレンジしてることが一つのまあ、私にとっては、アドベンチャーみたいなもので、ベンチャーなのかアドベンチャーなのかみたいな、なんかそういうような、まあ一つの冒険みたいな形で、本当に面白いですね。なので、あの、この今チャンスが転がってきたってことを、本当にあの、それに関係している皆様に対して本当に感謝したいと思いますし、それを後ろから支えてくださっているリスナーの皆さんですとか、応援してくださっている皆さんには本当にあの、感謝しております。特にあの、カンパとかしていただいた方には特に特に特にあの、感謝をしているわけでございまして、これからもどうぞよろしくお願いしたいと思っております。そして、繰り返し申し上げておりますけれども、えのき塾第4期、塾生募集中でございます。全国全本当インターネットにつながってさえいれば、どこであろうと、地球の裏側であろうと、どこでも構いません。どなた様でも塾生になっていただくことが可能です。ただし18歳以上ということになっておりますけれども、ということで、受講料は総額30,000円、半年間になりますからね。全12回あります。12で割っていただければ、一つの値段、一コマの値段が安く、あ、なもんかという、そういうことだと思いますんで。そしてこれ受けると、何かこの軒塾に参加して何かこう特にいいことがあるのかと、たくさんありますから、まあ、そこら辺もですね、なんならお問い合わせいただいて、いろいろとお答えもさせていただきます。詳しくは、ibb.osaka/enoki/ こちらの方、もしくはえのき塾で検索していただければと思っております。というところで、そろそろエンディングの時間でございます。QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、月刊花田3月号買いました、鉄の爪かかったかなと思ったら、コンタック60億、お買い物は人調デパート、悪目立ちだけを追い求めて、ゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、いよいよ絶対絶命西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、失礼しました、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。今週は私も木上優子も噛みっぱなしでございました。大変に失礼をいたしました。さあ、熊本は今どうですか、気候は、気温ですとか、そういったのは。
今日は暖かいですね。
暖かいですか。
そろ
そろ桜のなんか頼りというのも聞こえてくる、そんな時期になってきますけども、熊本はまだそんな話は出てませんか。
いや、桜はまだ最後でしょ
う。ああ、もう梅は終わっとるでしょ、熊本は。
多分ですね。
ああ、昔ね、あのルネディがあった時、梅の木があったんでね、ああ梅が綺麗だなとか思うこと、あのことがありましたけど、あの、まあ今年どうだ、そうだ、去年は花見はしたな一回。 あそこの宮原の公園で、今年どうなんですかね、分かりませんが、まあなんかそういうような楽しいイベント、そして、神戸ミーティングの準備ももうやっております。まだあの日程固まってないんですけど、これから固めていきます。そして、秋にかけていろんなまたイベントが出てくるでしょうね。今年来年、まあ、いろんな動きが多分あると思います。特に来年の2026年、これは FMC にとって創立50周年という、まあある意味すごいとこまで来たなっていう、そういうような年になります。それに向けての今助走段階、この2025年であります。まあいろんな形で頑張っていこうかなと思っているところでございます。どうぞ応援をしていただければありがたいなと思います。さあそういうわけで QIC、 まあ3月もね元気よくスタートさせていただきましたが、これからもあのこの1ヶ月間ちょっとこう編成をいろんなところでいじりながら、そして日刊深夜快速も、新番組なんかがこれからポツポツと出てくると思いますので、そちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。 QIC お相手は榎田新右衛門と、そして IBB 九州は
平上優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。